ヤッホー、ケイティちゃんです。 FM 横浜ポッドキャストから第1、第3、第5木曜日に配信。聞いてる？思い込み激しこ。日々の生活でも思い込みが激しめな私、ケイティちゃんが普段どんなことを考えているのかを探っていくトレジャープログラムです。 FM 横浜ポッドキャスト、ケイティちゃんがお送りする聞いてる？思い込み激しこ、よろしくね。
フューチャースケープ今は意外と合ってませんでした？合ってなかった？
先週よりやってた？
先週よりやってた、
うん、
今週もたくさん来ております。
はい、あ、分かった。これね、そういうことか。やっぱヘッドホンしないとダメなの。回っちゃうと。
ああ。
そういうことね。今本番終わったので、ヘッドホン外してやったら、これでどうだ。ね。こういうことですね。わかりました。
はい。今日は、世田谷区ただのファンさん、
い
2週間ぶりのアーティストスポークンの更新ありがとうございます。そんなに聞いていないだろうとおっしゃってるのを聞いて、なんだか後ろめたい思いになりました。聞いてしまってすみません
逆じゃないのそれ。
ほとがやの竹丸さん、久しぶりにアップされたアーティストスポークン、今泉監督との対談楽しく聞かせていただきました。映画の話で始まったものの、やはりコロナの話題に転じていくところが今のご時世を感じました。そして薫堂先生の身近にもコロナが迫っていたとは驚きでした、
うん、
そうなんですよ。僕の身近にコロナが迫っている話をしたんですけど。
あ、そうなんですね。
これはちょっと裏フューチャーじゃできないね。
なんで？
アーティストスポークンじゃないか
って。どうして？意味がわからない。
裏フューチャーはいっぱい聞いてそうだから。アーティストスポークンはそんなにまだ聞かれてないんで、自由に裏フューチャー以上に本音を話せるって。
ここ以上に本音を話すってあるんですか？
ここは本音じゃないですもん、だって。
嘘だ、
ラジオネームチョコさん、
はい、
番組の途中で流れる崎陽軒の CM で崎陽軒が通信販売を始めたことを知りました。引っ越す前の横浜ではいつでも好きな時に崎陽軒のシューマイやチャーハン弁当を買うことができたのですが、千葉県へ引っ越してきてからは崎陽軒の商品がなかなか買えなくなってしまい、とても残念に感じていたので、崎陽軒の通信販売の情報はとても嬉しいです、
うん、
FM 横浜を聞いていると崎陽軒以外にも横浜の情報を知ることができ、とても懐かしい気持ちでいっぱいになります。好きな時に横浜へ遊びに行けるような日常を早く取り戻したいです。本当ね。
そうだね。我々もね、こうしてリモートになってますからね、
うん、そうですよね。なんか昨日事務所の周り散歩してたら、
うん、
いい店っていうか好きだった中華屋とかね、結構名店って呼ばれたところがなくなってたりとか。
え、あと昭和、お休みじゃなくて、
うんうん、
お休みじゃなくて、
いやじゃなくて、もうそこがね、うん、完全にもう廃業してた。もうびっくりした。それそこそこ有名な名店だったんですよ。
それはコロナのせいでってことですか？
おそらく去年の7月ぐらいにコロナのため臨時休業しますって書いてあって、それから今までの間にも完全に潰れてしまい、もうあれでしたもん、そのテナントが何にもない状態に、もうすっからかんになった。スケルトン
で。そうなんだ、うん。
あとはその隣の隣にある昭和から続いていた蕎麦屋さん、うん、結構名店と呼ばれていた蕎麦屋さんもなくなりましたし。
そうなんだ。
もう気の毒でしょうがないね。
本当ですね、残念。
そういうのないですか、柳井さん家の近くの店がなくなったとか。
うちね、近所にそもそもあんまりお店が
な
くて、でもね、逆に、先月オープンしましたとか、
ええ、
結構お店が実はこの時期になって増えてるんです。不思議なことに。でもなんか意外と、まあ、コミュニティが多分小さいので、皆さん結構協力的で、
ええ、
あのテイクアウトに行ったりとか、あのそういう情報が結構回ってくるんですよ。掲示板みたいなのがあって、
うん、
あのここでもテイクアウト始めましたとかっていうので皆さんが結構利用されてるみたいなので、
ええ、
そこそこまだ頑張れてるみたいですね。うん、
まあでも本当頑張ってほしいですよね。頑張ってほしいって言ってもそれだけじゃね、
そうなんだよね、
なんか救わないとね。
うん、
なんかね、僕あの補助金をね、
うん、
休んだら6万円とかお店に配るじゃないですか、
うん、
であれお店によってやっぱり違うし規模もね、
うん、そうだよね。
だから僕はもっとね、その外食は大変だから、そのテイクアウトできるためのお金みたいなのを国民に配ってた方がいいのかなって気がするんですけどね。
ああ、なるほど。これを飲食店で使ってくださいね、
使ってくださいという、
うん、
ご飯にしか使えないお金、うん、チケットみたいな、
クーポンみたいなもの。そうですね、
そっちの方がなんか、
うん、
いいような気がするんですけどね。
そうだよね、うん、ね、だって言ってましたもんね、複数店舗持ってらっしゃる方とかは、
うん、
ね、一社に対して会社一個に対しての給付金になるから、
うん、
その店舗数に全然間に合わないって言ってる人も、
ね、そうですよね、
いましたしね。
うさこのマトンカレーさん、
はい、
先週は長男に大変ありがたいメッセージを頂戴しありがとうございました。長男に裏をサプライズで聞かせたら、最初の方はこれ僕のことと怪訝な顔で聞いていたのですが、くんどうさんから名前で呼びかけたメッセージを耳にしたとき、驚きとともに本当に嬉しそうな顔をしていました。辛いことがあっても将来の困難を乗り越えていける糧とするんだという、今年小学生になる長男にとっても、また私にとっても心に刻みつけていこうと思います。本当は紙でと思ったのですが、いつスタジオに来られるか見えないこの状況を考えて、失礼ながら手書きのデジタルという形で長男からのお礼の手紙を送りさせていただきます、
うん、
こういうのがね、
あ、かわいい、嬉しい。
くんどうさん、まきさんへ裏フューチャースケープメッセージくれてありがとうございました。頑張ります。
かわいい、ありがとう。なんかすごく力強い文字だね。
そうだね、
うん、
いいですね、
すごくいい、
文
字だね、ありがとう、
それからしんのすけのしんごとしんのすけのペイさん、ベイさんからいただきました、
うん、
先週はスニーカー遍歴を聞かせていただきありがとうございました。今週も30代後半の人生日報をよろしくお願いいたします。推進、チャコさん、枕の話を見ました。早速実践してみたのですが、枕のこと考えながら気づいたら寝ていました。チャコがね、あの初めて N35 のフェイスブックに投稿したんですよ。今までね、なんかこう、いや、あ、私はちょっと私が書いてもしょうがないですからいや、私はそんなとかつって言ってたんですけどね。
もうなぜ、な、何の投稿したんですか。
枕の話。
枕、へえ。なぜ最初の投稿が枕だったの。
枕、いや多分 J-WAVE でやったやつじゃないですかね。でも結構チャコは人気あるんですよね。
お、いいじゃないですか。
だからフューチャー、裏フューチャー聞いてる方、ぜひあの N35 のチャコのフェイスブック、あ、チャコのフェイスブック、N35 のフェイスブックに書かれているチャコの投稿に、
うん、
なんかメッセージ送ってあげてください。
あ、そうだね。
もっと書けとか言ってください。この人生日報、しんのすけのしんごさん。くんどうさん、先週の放送を聞いていて感じたのですが、少し元気がないように感じました。気のせいだったら良いのですが、表と裏を通して同様に感じたので少し心配になりました。状況が状況なので気分転換もしづらいですが、どうぞご自愛ください、
うん、
なんかでも気分がめいらないですか？
あのね、正直言って、すごいめいる。すごいめいる。
なんかちょっと暑いだけで、なんか熱があるんじゃないかなとか。
あ、そう、不安にすぐなります
よね。不安になりますよね。
うん。ちょっと、むせただけで、あ、なんか、大丈夫かしらみたいな。
そうですよね。
気分にはすごいなりますよね。
ええー。
うん。
うーん、
そう、だからほら、それこそそういうニュースとか、ずっと見てると、本当にめいっちゃうので、もう本当ネットフリックスばっかり。
ネットフリックスばっかり。はあ。はあ。先週スニーカーの話したんですもんね。
うん、そう。
しんのすけのしんごさん、私個人としてはポトリックのスニーカーが非常に気になりました。
うん。
フランスの靴メーカーなのに日本製というのも目から鱗でした。裏を聞いていて、中田秀俊氏が誰が商品の太鼓判を押すかが重要だというニュアンスの話をされていたのを思い出しました。信頼している方から商品を選ぶストーリーをお聞きすることで改めて物を選ぶ基準が鮮明になる感じがしました。現在パトリックのサイトで好みのデザインを探しています。おお、いいですよ。
いいね、楽しみが一個増えましたね。
パトリックね、時々あのオーダー会やるんですよ。自分の好きな色で色、あのそのカスタマイズしてね、できるんで。
あ、そうなんだ。
それ面白いですよ。しんのすけのべーさん、こんな画期的なものよく可能にしたと同時に、こんな時期だから商品化されたのだなと思うものを朝のラジオで知りました、
うん、
それはアサヒスーパードライ生ジョッキ缶です。缶の表面の蓋が全開し、飲食店のジョッキ生ビールを自宅で楽しめるというもの。開けると同時に缶内部の特殊塗料によりきめ細やかな泡を作り出し、缶のまま安全に直接飲むことができる。冷たさや炭酸も維持とのこと。4月頃の発売らしいですが、今から楽しみです。
あ、ここからなんだ。
そうなんだ。
本当だ、上が全開する。
え、そんなのあるの？それなんて検索したら出てくるんですか？
アサヒスーパードライ生ジョッキ缶。
あ、これだ。
すごい。はあ、なんで泡がちゃんと出るんだろう。
っていうかさ、これ昔から誰もが考えたよね。
うん、どういうこと？
これ、いや僕もこれなんでやんないんだろうってずっと思ってましたよ。
あ、こういう形のジョッキみたいに。
開け口が、開け口、うん、僕はね、あの、缶の飲料は開け口で美味しくしてないと、美味しく、まずくしてると思うんですよね。
ああ、いわゆるあの、ジュースとかと、
製品と同じ。うん、
ええ、あ、じゃあ、ジュースとかもこういうふうに開いちゃえばいいってこと？
そうです、そうです。
ああ、でも持ち歩くんだったら大変だよね。
うん。
ああ、なるほど。え、これなんで泡が立つんだろうね。不思議じゃない？開けた途端に泡が立つらしいですよ。
おー、それは分かんないですね。
うーん、
こんな、あとね、一応企画提案でね、
はい、
しんのすけのしんごさん、前回のくんどさんのスニーカー遍歴も素敵でしたが、じゅんぺいさんの革靴のこだわりももっと聞きたいなと感じました。
あ、
そこで企画提案なのですが、じゅんぺいのなんとか遍歴といった感じで、淳平さんのこだわりのものをいろいろ紹介していただくコーナーはどうでしょうか。
いいね。
淳平、この間ね、京都でコテ買いに行ったからね。
おお。
でも、売ってもらえなかったらしいですよ。
え、そうなの？
ええ、コテ職人、コテを作る職人さんがすごい厳しくて。
うん。
なんか、ダメだったらしいですけど。
そうなの？
ええ、
でもね、もう、プロフェッショナルなはずなのに。
そうなんですよ、
うん、
ちょっと僕今唾液取っていいですか？
いいよ。あ、今やる？
もう23分だ。もうちょっとで、ちょっと会議がね、会議やってんですよ今、ある大切な会議。
あ、そうなの？
ええ、でも唾液早く取って早く送って結果知りたくないですか？
もうやる気満々なんだけど。くんどうさんが一番知りたいことは何？ 糖質か脂質か
糖質か脂質もあるし、あと過去も知りたいけどね。
あ、その祖先、
はい、
あー、ルーツ、
これでロートを取り出してください。チューブ内の唾液の
これ、表聞いてない皆さんに言うと、これ今日遺伝子解析サービスのヒューグレナマイヘルスの方に、お母さんにお話を伺って、我々がこの自分の遺伝子を解析していただけるというキットを、
これでこうやって
送ることになりまして、これは唾液を採取して送るっていうものなんですけど、今くんどうさんがもう早くやりたい、太りやすい体質がどういうことなのかっていうのも解析してもらえるっていうんで、
これだ
意外と大変よ。
大変。なんかちょっと
結構な量が必要、
ね、酸っぱい話してくれる。
そうだ、梅干しとかね、
うんうん
う
ん、
そういう酸っぱい塩分 28% ぐらいのでっかい梅干し、
あ、酸っぱい、
丸ごと口に入れちゃってもらっていいですか、3つぐらい、あとそれと同時にレモンを丸かじりするっていうのはどうですか。
あ、レモン
言ってるこっちがすごい本当私も今最初したらこれ、これいいな、この手いいな、もう丸ごとレモン丸かじりってください
ね。これすごい ね、唾液出ないね。
出ないでしょ、意外と出ないんですよ、
うんうん、
さあ、じゃああと5個ぐらい梅干し口に入れときましょうか、
う
んうん
うわ全然出ない
おじいちゃん頑張って、うん、年取るとなかなか唾液出ないっていうか
いや、ほんこんなに出ないもんですかね唾液って。
だから私ね、思ったんですよ、このキットを見た時にここの線まで唾液入れてくださいって書いてあったんですけど、うん、これ意外と大変だなって、時間かかるなと思いました。しっかりね、ちゃんと容量、あ、牛皮さんも今
牛皮も始めた。
そう、これ30分前からね、飲食禁止なんで、うん、私さっきちょっとお茶飲んじゃったので、
なんかちょっと酸っぱい話聞かせてくださいよ
みんな酸っぱい話しようぜあと何がいいかな。あ、なんか牛皮きた。
ん、
下の裏側、
うん、
に舐める。ね、ちょっとね、舌を舌で舐めるってどういうこと全然わかんない。
こう
全然わかんない。なんだそれ
全然ダメだ。
嘘。ちょっと頑張ってよ。
もう、これ苦痛。これ意外と苦痛だね。すごい。それ飲んでみて。
すごいな。やめて。やめて。やってるやってる。
じゃあ、檻のコーナーちょっとやっててくださいよ、今。やっちゃってていいですよ、僕と途中で出るから。
途中で出るからって、唾液採取しながら出るんですか。
唾液もうちょい、
もうちょい頑張れ頑張れ。レモンとライムを同時に丸かじりするんだ、くんど
もうちょい食べだな。
これ300項目分かりますからね。
うん。え、順平入ってこないの。
趣味だな。
ああ、じゃあじゃあいいんじゃないもう。うん。
じゃあ。
うん。うん、
わお。クロンド。唾液で。唾液を、
そうね、今日 の高橋さんがさ、実はすごい悪魔の科学者みたいな人で優秀ないろんな人のパーツでこう遺伝子を組み替えて、
もうパーフェクトな人を作ろうという、うん、映画みたいですね。そういうのができるのか、今度は高橋さんに聞いてみようよ
あ、もうちょい。
頑張れ頑張れ。よし、じゃあ梅干しあと10個食べてください。
あと10個。
あと10個頑張って。あと10個。もう全部、あれですよ。一度に口の中に入れるんですよ、10個。うん、でよーく味わってくださいね。よーく味わって。
もう大体でいいのかな、これ。
いやいやいや、ちゃんとやってください。ちゃんとやらないと、書いてあったよ、だって注意書きに。足りないと解析できませんって。
う
ん、
え、ほ
ん
と？
そうよ。そう、線のとこまでちゃんと入れないと、解析できませんよって書いてあるよ。う
んうん、汚ね。
これを、今、ポッドキャストで、たくさんの皆様に、お届けしている最中なんですけど
唾液採取の現場を大丈夫なん
でしょうか、やめて生、うわ生放送でお送りしておりますみたいな感じになってますけど大丈夫ですかね。
よし行った、
よし行った。今日来てましたよ、だって。
ん、なんつって、
え、ほらメールが来てましたよ。昨夜某テレビ局で松任谷由実さんの特集をやっていたのですが、その流れで松任谷正隆さんと我らが小山薫堂さんが企画された77億人の笑顔プロジェクトも紹介されていました、はい、本当にいろいろ企画されてるな、すごいなって思ったのは一瞬で、でもこの人同様にものすごく自由なラジオやってんだよなと、ドアサモードの薫堂さんがすぐに浮かんでしまいました。
やった、
そう思われてますよ。あ、大
丈夫、僕の唾液を。
あ、採取完了。
採取完了しました。これをじゃあ。
これをついている、
はい、
ビニールの。
はい。え、ビニール？これか。これに入れて。
ジップロックに、そう、ジップロックに入れて。
はい。
で、封筒がついているので、その封筒に入れて送ればもう完了です。
これでもいいんですか？
そうです。はあ、すごくない？ちゃんと自分の
住所
とか書いてね。
ああ。
今度さん、ID 登録しましたか？大丈夫も。
登録しましたよ。
オッケ
ー。入っています。はい、え？同意書、あ、同意書があるんだ。
同意書も、あ、そう、同意書も送ってください。
同意書どれ？あ、これ。
同意書は2枚あって、1枚は保管用で、うんうん、1枚は返送用です。
あ、本当だ。
なんで私が
読んでます、ね、
私が解説してるんですか？
同意書とこれでいいんだもん。
そう。ちゃんと書いてね。
OK です。
それを、はい、その2つを入れて
送ると。
送る。
はい、分かりました。じゃあすいません、ちょっとこんなとこ書いてあるんで、
どういうこと。
じゃあちょっと僕お先に失礼します。
じゃあまた来週。
はい、
お疲れ様です。